それでは今朝は主イエス様来てください、主イエス様来てくださいと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先出しまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書2章21節から33節です。新約聖書ルカの福音書2章21節から33節です。お読みします。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く男子の産子はすべて主に聖別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に、山場と一つがい、または家場とのひな2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前で備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。
先週の日曜日、私は美しい山里の町上郡に行っておりました。皆さん、背後のお祈り感謝したいと思います。あそこに上郡福音教会があります。何人ものスウェーデンの宣教師たちが開拓、伝道の開拓ですね、それをして豊村先生ご夫妻が引き継がれて教会として設立されて、ちょうど今で30年という時なんですね。何か一言励ましのメッセージをと依頼されまして、喜んで出かけてまいりました。雨の中でしたけども、60人ほどの兄弟姉妹、そして子どもたち、さざめくような賛美祈りの中で行った気を過ごし、そうですね、群れの、兄弟姉妹は、うちの教会といくらか交流があります。こちらから出かけて向こうでの聖会に参加したり、またこちらの婦人ランチョンに牧師夫人をお招きしたり、また中高生はですね、毎年のように一緒にキャンプをしたり、そんな交流がある教会なんですよ。使徒の働き20章から恵みの福音を証ししようというメッセージを送り、その後でですね、これからの祝福を期待し、また信じてこの歌を歌いましょうと。まあよくこちらで歌う、なんだか素晴らしい言葉をね、紹介してきました。なんだか素晴らしいことが起ころうとしている。なんだかの部分を 言葉を入れ替えていろいろ歌えるんですね。で、あの日は、神ごりに素晴らしいことが起ころうとしているとと繰り返し何遍も歌いました。まあその歌だけでも、元気づけられた、のではないかと思いますけれども、イエス様の御名によって信じて、祈って動き出そう。動き出すときに神様は黙っておられない。何かが起こる。まあ何かが起こるというね、期待を持って、集会を終えたんですけれども、バックの祈りを心から感謝いたします。尾上の教会の皆様にくれぐれもよろしくと言っておられました。さて、今日は、もう12月、クリスマスを前にしてアドベントというシーズンに入りましたね。アドベント、集まっているお互いはもうすっかり馴染みの言葉ですけれども、まあ、外の人にはアドベント何ですかそれってね、どんなお弁当ですか、酒弁当、唐揚げ弁当を食べたい人と知ってるけども、アドベントってのは初めて、どんな味ですかなんてね、このアドベントという言葉を改めて確認したいと思います。まあクリスマスを前にした1ヶ月ほどのこの期間を呼ぶんですね。クリスマスは、降誕節と日本語では言います。降誕節。天から降りてきて地上に誕生なさったキリスト様。そのお祝い。それを待ち望む期間、アドベント。こちらは日本語では対抗節。待つという字をまず使いますね。それから降りてきてくださったこのお方。天から降りてくださるこのキリスト様を待つ、まあ、そういう意味での当て字だと思いますけれども、まあ、本体アドベントっていうのは英語でアドベント、これはおいでになるという意味ですね。おいでになる、キリストがおいでになる。でよく考えるならば、キリストはすでにおいでになったので、これは過去なんですね。でも聖書を読み進むうちに、いや、もう一遍おいでになるんだっていう、この素晴らしい事実に出会うわけですね。ですから、ファーストアドベント、それからセカンドアドベントというふうに区別しまして、日本語では初臨と再臨という、こういう言葉を使います。初臨は、かれこれ2000年も前のことでした。赤ん坊の姿で天から降りてきてくださったんですね。でもこの方は、あの十字架にお好きになり、葬られました。さっき告白した通りです。そして、3日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、ですね。そうなんです。今、天におられます。そしてさらにその続きがあるんですね。賢より来たりて、天からもう一遍おいでになる日が、やがて来るのだ。再臨の日です。その時にはもう赤ん坊の姿ではありません。栄光の姿で。イエス様ご生涯の終わりがけに、そのことを直に直接おっしゃいましたね。その時のことを。輝く雲に乗って、栄光を帯びて、たくさんの天使たちを従えてやってくるのだとですね。孫悟空じゃあるまいし、なんてね、知らない人は、そんなふうにしてからかいますけれども、雲に乗って、栄光の姿でおいでになる。これが聖書の宣言です。これが私たちの希望です。近未来の歴史的な、世界的な出来事ですね。で、確認しておきたいんです。聖書はどんなふうにして始まり、どんなふうにして閉じるのかということ。始まりはもうおなじみですね。聖書の一行目の言葉は皆さん空にして言えるでしょう。言ってみましょうか。どうぞ。はい。はじめに神が天と地を創造した。そうです。そしてこの創造主が発された最初の言葉、言えますか？そう。光よあれ。そうやって聖書はオープンするんですね。それでこの聖書が最後どんな風にして閉じられるかという最後の方はいかがなんでしょうか、ね、 そこには主イエスキリストご自身の、そうです、光としておいでになったこのお方の約束の言葉があります。しかり私はすぐに来る、また来るよってね、いうお言葉です、約束です。でそれに答えてヨハネは何と答えるかというとね、アーメン、主イエスよ、来てください。そしてヨハネはみんなの方を向いてね、この主イエス様の恵みが全てのものと共にあるようにと、全世界に向かってその祝福の祈りをするんですよね。そう、天地創造から始まり、光をあれの第一声でもって天地が作られ、この世界がやがてこの作り主のもとに再び、そう、回復されるのです。そしてイエス様と顔と顔と合わせて新しい天と新しい地が始まる。これが聖書が届けてくれる素晴らしい、嬉しい知らせですね。福音です。よろしいでしょうか。そのことを心に染み渡らせたいと思うんです。今日のメッセージの題は、主イエス様来てください。ヨハネの祈りを私たちも共に祈りたいと思います。そして主イエス様来てくださいと心から祈れるようになったあなたは、この新天新地を、そこでのイエス様との永遠を共にする仲間なんですね。さあそこで今日はですね、ではこのイエス様の再臨、再びおいでになるこの再臨をどんな心で、どんな思いで待ち望むべきかということをご一緒に考えたいと思ったんですね。で、ルカの福音書を選びました。ここに出てくる一人の老人、シメオンに習いたいと思ったからですね。シメオン、クリスマスの話をするときに、イエス様と出会った人たちというときに、真っ先に思い浮かべるのは多分、野原の羊飼いでしょうね。で、その次あたりに、東の国からやってきた博士たちでしょうね。でも、その陰に隠れてほとんど見えなくなりそうな一人の老人がいるんですが、それがこのシメオンです。今日ここにスポットを当ててみたいと思います。で、彼の記事を今読んでいただいたわけですけれども、その中の中心的な部分だけ拾い出して、アウトラインには枠で囲んで書いておきました。それで皆さん、このところご一緒に朗読したいと思ってるんですけども、よろしいでしょうか。シメオンでどんな人だったのか、それが分かってきます。ではご一緒に、25というところから、はい。エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上に留まっておられた。また、主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親が、その子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは、幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたは、あなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。どんな場面かというと、イエス様は生後8日目のことです。イスラエルの男の子に生まれた場合には8日目にこの儀式をするようにという定めがありました。その時に捧げ物をして、そしてこの子は主のものですと言って主に捧げるというその儀式ですね。イエス様も神の御子であられましたけれども、一人のユダヤ人としてその定めの通りになされるのですね。母マリアは夫のヨセフと共々もこの子を抱いて、この日エルサレムの神殿に来たのです。その時にそれを待ち構えていたようにツツツッとそばに寄ってきて、 その幼子を私に抱いてくだ、抱かせてくだされと言ってですね、申し出るお年寄りに来たんですね。それがこのシメオンです。彼について詳しいことは何もわかりません。しかし、彼が敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた人だということが書いてあります。イスラエルの慰められることとは一体どんな意味か。はっきり言うならば、簡単に言うならば、救い主の誕生なんですよ。そのことを今、共に味わいたいと思っております。救い主の誕生を心待ちにしていた老人。この日、促されるままに宮に来て、この若いカップルが生まれたての赤ちゃんを主にお捧げしようとしているその姿を見たときにじっと見守って、この子じゃ、この子じゃ、自分に言い聞かせるようにそう叫ぶとかではやってきてですね、わしにその幼子を抱かせてくだされ。取り上げると、ねえ、見てください。28節の言葉ですよ。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたいていった。主よ、今こそあなたは、あなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。こう言い出すわけですね。マリアもヨセフもびっくりして見守っていたことでしょう。さらに、シメオンは、御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄ですとですね、喜びに顔を輝かせて、そう叫ぶんですね。私たちはこのシメオンの姿から、救い主のおいでを待ち望む、再臨を待ち望む心得にも通ずることを三つ学びたいと思っておりますけれども、そのまず第一はこれですね。シメオンのように聖書の約束する未来を信じて揺るがない人間でありたいと思います。シメオンのように聖書の約束する未来を信じて揺るがない。イスラエルのためには昔からの約束がありました。そうです。それは、ここに述べたいくつかのポイントを挙げましたけれども、救い主がおいでになる、お生まれになるということです。イスラエルの慰められることをと最初の行にありましたけれども、イスラエルの民はもともと、作り主なる誠の神を明かしすべく選ばれた民だったんですね。でも、いつしかその意識が、そのアイデンティティと言いましょうか。その自分たちの使命が忘れ去られて、周りの民族の影響を受けるようになります。そして、間違った風習を自分たちも取り入れるようになっていきます。そういう中で、いろんなことが起こっていくわけですけれども、外国に侵略されて、そしてひどい目にあって連れ去られ、神の民らしさを失ってしまったその民族に対して作り主は放っておかなかったんですね。お前たちを私のもとに取り戻すぞというところで、そのための救い主を必ず送るからと約束されていたんですよね。旧約聖書をたどりながらいくつかそのポイントを挙げるならば、その救い主はベツレヘムに生まれる。どんな家系から生まれるかというならば、ダビデ王の血筋からだと。生まれ方の特徴は、一つユニークなのは諸女から生まれるということでした。そしてこのお方は、最後に、なんと身代わりに罪を負う、そのために大変なむごい目に遭うという、そういう救い主として送られるという、その聖書の約束だったんですよね。皆さんよくご存知のところです。そしてそのようにして達成しようとしているところの最後のゴール、最終ゴールが何かというならば、それは背いた人類の回復です。イスラエルだけでありません。イスラエルを通してさらに全世界にこの救い主の知らせが告げ知らされて、 世界中の人々にそのチャンスが与えられ、気がついて立ち返る者はことごとく本来の人間の姿を取り戻すことができる。そしてそこに、それこそ天の都が地上に降りてきて、神と人とが共に生きると、共に住むというですね、新天新地の約束ですね。それを代表するかのような言葉を私はイザヤ書の中に見つけて、ここに書き出しておきました。三行の言葉ですけれども、あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。わあ、なんて素晴らしい言葉でしょう。皆さんこの三行一緒に読んでみてくれますか？どうぞ。はい。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。暗闇の世界に光、しかもそれは沈んでしまう光でなくて、もう二度と沈まない、陰ることがない光、永遠の光。で、これはイエス・キリストの到来によって実現しますよね。私がその光だとおっしゃいます。私についてくる者は誰一人も闇の中を歩むことがない。嬉しいですね。そうです、このお方によって新しい世界がもたらされます。今天に帰っておられますけれども、再び来るという約束、その時には世界を治める王の王、主の主としておいでになります。その時に実現する世界のことをペテロはこんなふうに言ってますね。次の行ですけれども、私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。正義の住む新しい天と新しい地。人間がみんな差別なしに公平に同じ祝福を享受できる世界を実現したいという理想を描く人はこれまでにも何人もいました。自分たちでそういう世界を築くのだと、ね、いろんな人たちが競いました。けれども一度も実現しませんでした。世界的な王と言われるアレキサンダーも、ローマのシーザーも、秦の始皇帝も、近代の大統領たちも、首相も、第一書記も、みんな自分が中心です。自分の国が中心です。アメリカファーストと言ってトランプさんは大統領に選ばれました。まあ自国が第一、それはある程度はやむを得ないことですけれども、でもそのすぐ次にお隣の国も自分たちと同じように大切にと、そう来なくてはいけないんですね。でもそんな風にして、治める王はとうとう登場しませんでした。そんな中で救い主の到来が改めて私たちの胸にクローズアップされます。私たちの王、主の主、王の王、イエス・キリスト様は何を第一になさる方か、全身全霊込めて主なる神を愛せよと言った後で、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。弟子たちはその言葉を受け取って、この言葉こそ私たちの生きる原理だと、座右の銘として誰もが刻んだんですね。私たちもそうです。この王のもとで、この新しい立法のもとで、共にこの世界が治められるときに、初めて公正な、公平な、誰もが幸せを享受できる正義の住む新しい天と新しい地ができるんじゃないですか。それが神の約束です。だからペテロは言うのです。私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。先代の橋本先生もこの言葉を大切になさいました。旧納骨堂 扉を開きますと真正面に今もこの言葉が掲げられています。今はここにその体を起こすとなり灰となって横たえているけれども、しかしやがての日に神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地が来るのだ、そこを私たちは相続するのだとね、いう告白なんですよね皆さん。そしてパウロは何と告白しているか、次の2行ですね。おなじみの言葉がここにありますので、ここも一緒に読んでみませんか。どうぞ。はい。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストがおいでになるのを待ち望んでいます。主は私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。国籍は天、まず天国の約束。でもそこからイエス様がもう一遍おいでになる、それを私たちは待っている。おいでになる時に何が起こるか、主は私たちのこの癒やしい体を、生きている私たちにとってはそうです、あっちが痛い、こっちが痺れる、こっちがだるい、そういう様々な病気を抱える体であり、そしてもうじき手術、いよいよこれが最後となるかもと、そういう不安を感じさせる病む体、ね、やがて死ぬ体です。けども私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。どんなに医学が発達しても、福祉行政が発展しても、こればかりは得られません。人間の手の及ばないことをキリストはしてくださるという約束ですね。それは体を変えてくださるのです。どんなふうにですか。ご自身の栄光の体と同じ姿、復活ですよ。もはや病むことがない、もはや衰えることがない、もはやどんな怪我をに悩まされることもない、ね、で皆さん、これが私たちの信仰の告白の一項目です。先ほど使徒信条を告白しました。我は信ずとですね。で最後の方に何と告白しましたか。体のよみがえり、常しえの命を信ずなんですよ皆さん。体のよみがえりですよ皆さん。ご自分の体がね、そうなるんですよ。これって何という大きな慰めでしょうか。周りにいろいろ認知症の方々が増えてきて、それで自分もその始まりと覚えるような症状に見舞われてですね、なんか寂しい思いがするわけですけども、でも栄光の体、そうです、重力に左右されずそのまま登っていったんですね、イエス様の体ね。またドア閉めてロックしてあるのに、そのままスーッと突き抜けてこられたんですね。何者にも支配されない、制限されない新しい体、そんな体ってあるんだろうか。夢のような話、夢のような話ですけれども、夢ではないようですね。それが実現するということ、皆さんは受け止めていらっしゃいますか。補聴器を外し、義手を外して、そしてお風呂に入っていくわけですけど、でもそんなもの、おさらば、そうです、王の王なる主がおいでになるときに、その救いは体にまで及ぶのです。もちろん出発点はね、罪の許しから始まりますけども、イエス様に出会って私たちが受ける恵みは罪の許し、それだけでも素晴らしいんですけども、でもそれで終わらない、天国の国籍、永遠の命、栄光の体、夢のような話です。でもそれがですね、聖書の約束する未来です。皆さん、これ学面通りに受け止めていらっしゃいますか。聖書の約束への私たちの信頼のレベルはどんなものなんだろうか。ここに、ペケ三角丸二重丸を書きましたけどもね、ペケというのは、なあ、夢のような話やめてくれよ、そんなことまともに信じられないわ、何を言うのっていうね、全く受け付けない、これはまあペケですね。それに対して半信半疑ってなと思います。聖書に触れて、ああ、そんなふうに聖書を教えてるのか、復活の話聞いて、へえ、そんなこともあるのか、あ、でもそれは2000年前の話でしょ、でもそれはイスラエルの話でしょ、でもそれは、いや、やっぱり、やっ っぱりそんなの身近で見たことないし、半信半疑。皆さんはどこにいらっしゃるんでしょうか。いや、私は信じています。どの程度。頭では聖書の教義のね、一項目として受け止めているかもわかりません。信仰告白として一緒に声揃えて言えるかもわかりません。しかし、本当にそのことで喜び、感動し、これ知らずに終わっちゃうって気の毒、だからあの人にも伝えなきゃ、そういうふうな促しを感じているでしょうか。二重丸はきっとこうなんでしょう。この事実に心躍らせて、それを喜んで、辛い時にも、この希望ゆえに乗り越える力をそこから味わって、そして知らずにいる人にはチャンスが来れば、聞いた？あなた、こんな希望があること、聞いたことあるって伝えるものではないでしょうか。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、いつでも誰にでも説明できる。用意をしていなさい。ペテロはそう言ったんですよね。これは牧師や伝道者の皆さんに向けて言った言葉ではなくて、信徒仲間に向けて言ってるんですよ。ね、あなた方はイエスさんを見てることないけれども、信じて、言葉に表せない喜びに踊ってますね、ってまず手紙を書き出して、あの手紙の先の方でですね、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。シメオンは聖書の約束する未来を信じて揺るがない人であったようです。ですから、今はローマが支配する時代、そういう中でね、あのエルサレムで、しかしこの約束がある。何遍も聖書の言葉に返って、だから、と約束の救い主を待ち望んでいたんですよ。だからこの日、この幼子を見たときに、ああ、この子じゃ、この子じゃ、ついに主は約束、果たしてくださったと言って喜んだんですね。そのような未来を信じて揺るがない一人でありたいと思いませんか？皆さん、これがまず第一ですね。そして第二として、シメオンのように、シメオンにあやかりたい二つ目の点はですね、聖霊の促しに日々従いつつ生きる人間。聖霊の促しに日々従いつつ生きる人間になりたい。そういうシメオンに見習いたいと思います。聖霊との日常的な関係といいましょうかね。25節からの言葉を見ていきますと、こんな風に書いてありますね。聖霊が彼の上にとどまっておられた。聖霊のお告げを受けていた。御霊、これは聖霊のことに感じて宮の中に入った。立て続けにこの三つの言葉が並んで出てくるわけですよ。その日のこと。まず聖霊がとどまっておられた。聖霊というのはもちろんご存知のように創造主の霊です。人格を持ったお方です。この聖霊は信じる者に宿ってくださいます。従う者の上にとどまっててくださいます。そして内側に住んで内なる声となって囁いてくれますね。その霊の促しを感じ取って行動する人、それがシメオンだったようです。促し、指図と言ったらいいでしょうか。人格を持ったナビが内側にあると言ったら分かりやすいでしょうか。皆さんはカーナビおなじみでしょう。運転席のすぐ目の前にあるカーナビって便利ですよね。GPS って言うんですか、自分が今どこにおるかをちゃんと教えてくれる。そして行く先を案内してくれるね。地上 2万キロという高さですけども、そこを地球の周りぐるぐる24個の GPS の衛星が日頃から巡っているそうですね。そことの電波のやり取りでもって、自分が今この地球上のどこにいるのか、どこに向かっているのか、それをその画面上で知らせてもらい、でどうしたらば目的地に着くことができるのかね、300メートル先右ですなんてちゃんと言ってくれるわけですね。本当にありがたいもんですけども、そんな風にと言ったらば分かりやすいでしょうか。聖霊がナビのように私たちのうちに住まわって支えてくれるんですね。カナビのようなそんな言葉ではないかもしれません。でも静かな促しとして、このビデオはあなたのためにならないよって支えてくれてね、あ、そうだこんなのやめとこう、その目の前の美味しそうなものいいんだけども、ちょっとだけにしといたらいいなっていうのは支え気をですね、内側に聞くんですね。コレステロールいろいろ私も注意しなきゃいけないんですけども、でもこの内なる支え気、私は時々無視します。後で病院で出た数値を見てがっかりします。ああ、やっぱりなって言ってそうです、内なるナビ、この聖霊のささやき促しに沿って、この日さあ今日神殿で行きなさいという彼は促しを受けたんですね。何だろう。そして前から聞いていたあのお告げですね、救い主にキリストに今日こそ会えるという思いが高まってきます。そしてあの幼子を見たときに、ああこの子じゃ、直感的にわかるようなね、そういう内側からのささやき、示しあったんでしょう。すごいなと思いますけども。そんな風に聖霊の促しに敏感になってたらどんなにいいことだろう。そうするときにバランスの取れた健全な良識が働いて、天の父様が望まれる生き方ができるんだろう。イエス様ご自身、成長なさって公の働きをなさったイエス様の日常生活はこれだったと思いますよね。私はいつも父が言われる通りにそれを聞いて生きているとおっしゃいました。天のナビがうちに宿っている、その促しに沿って、ここに SG ナビなんて勝手に名前付けましたけども、ごめんなさい、勝手な命名ですね。 SG っていうのはね、シメオン爺さん、 SGシメオン爺さんから習うナビということですけれども、私たちもこの SG ナビを自分のうちに意識したいと思います。パウロは言います。神が私たちにくださったものは力と愛と慎みとの霊です。ただの力でなくて、ただの愛だけでもなく、慎み、健全な良識、それをもって良き人生を、イエス様に習う生き方を導いてくれるってことでしょうね。そしてパウロはさらにガラテヤ人への手紙の中で助言しています。聖霊の導きに従って生活しなさい。そうすれば決して利己的な欲望を遂げてしまうことはない。これは現代訳聖書の訳し方ですけども、わかりやすいですね。聖霊の導きに従って、そのナビに従って生きるときに、決して利己的な欲望、まあ生まれながらの私たちはどうしても利己的な自分中心身勝手なところがありますから、言葉にしても行動にしても思いにしても、それを遂げてしまうことのないように、まあ最も霊的な人というのは最も健全で実際的な人なんでしょう。日常生活の普通の人とのやりとりの中で、時にがなった言葉を選び、行動を選んでいくことができる。まあそんな風なシメオンであったようです。聖霊が彼の上に留まっておられた、聖霊のお告げを受けていた、聖霊に感じてその日宮の中に入って、このイエス様との出会いを果たすんですね。まあそんな風な生き方をしながら、主イエス様の再臨を待ち望みたいと思います。そして最後、第3番目ですね。シメオンのように 人生のゴールを主イエス様に据えていきたいと思います。彼が受けたお告げはですね、主のキリストを見るまでは決して死なない。イスラエルの慰めの中心ポイントは、そう、それはイエス・キリスト様ご本体です。ご本人ですね。このお方です。このお方に出会うまでは、とありましたけども。このお方を心の目で見るとき、このお方に出会うときに、そのときこそ私たちは、もう何も怖くない生き方が始まるんじゃないでしょうか。決して死なない、ここに、それを見るまで決して死なないと、聖霊の御告げを受けて、そして、シメオンはね、この幼子に出会ったときに、主よ、今こそ私は安心して死ねますと言うんですね。これはリビングバイブルで、こう見たときに、こういうふうに書いてあったんですね。今こそ安らかに去らせてくださいますというのは、言い換えれば、もう私は安心して死ねます。お約束通り、この目でメシアを見、救い主を見、あなたが使わされた救い主にお会いしたのですから、と彼は叫ぶんですね。私たちもこんな風に言えたらいいですね。いろんな中で皆さん、言われよく自分の体を意識する中で、私は安らかに、安らかに世を去ることができる。もう心の準備はいつでもできていると言えますか？それとも、いろんなことが引っかかって、まだ準備ができてないと思いますか？イエス様と人格の出会いを持つことが全ての鍵だと思います。今こそ私は安心して死ねます。私もいつもそうでありたいと思います。まあ、私たちは、ゴールというならば、差し当たってのゴールがいろいろあると思いますね。それが就職でしょうか、結婚でしょうか、仕事上、もう一つ何か資格試験を受けて合格することが目標、ゴールでしょうか。あるいは、まとまったお金を手に入れて新しい車買い替えることでしょうか。差し当たってのゴールは様々あるんですけれども。でも、それではあなたの人生のゴールは何ですかというときですね。これこそが私にとっての一番の大事なこと。と言えるもの、はっきりとした意識を持っているでしょうか。今日の御言葉の味わいの中で、その人生のゴールを見定めとするならば、おそらくそれは、新天新地への準備ではないでしょうか。新天新地への準備です。やがての日に主が実現しようとしていらっしゃる。天地の作り主の最終ゴール、それは新しい天と新しい地、それは作り主と作られた私たちとが一緒になって共に生きるようになること。そこには愛が支配し、正義が支配する、その社会が実現すること。そこに向かうために今すべきことがある。この大きな祝福に、このままでは預かれないたくさんの人たちに、この希望を届けること。パウロは言ってますよね。神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることさえできるなら、神の恵みの福音を証しする任務、これさえ果たせたらば、私の命は少しも惜しいとは思いません。この命、もう惜しくない。いつ死んでも私は安らかに死ねる。こう言ったんですね。いやーすごいなと思いました。まっすぐに迷いなくパウロの心はここにまあフォーカス、焦点が合わされていたんでしょう。イエス様の恵みの福音、そうです。神の恵みによって私は今の私になりましたと言いました。かつての姿は迫害者サウロでした。でも今は砕かれた主のしもべパウロ、昨日の私を今日の私に作り変えた神の恵み、イエス・キリスト様との出会いが全ての鍵だ。だからこのことをですね、自分の体験をイエス様を知らない人たちに告げ知らせていきたい。一人でも二人でも、ユダヤ人にもギリシャ人にも、誰に対しても私は神に対する悔い改めと主イエス様の信仰を証ししてきた。これからもそうだ。残りの生涯と彼はそう言ってるんですけれども。 私たちもそこにフォーカスを合わせたいと思うんですね。この教会の歴史を振り返ってみるときに、本当にいろんな方々がこういう生き方をしてこられたと思います。その中で、目立つ方が二人ありますけども、一人は、まあ直接にお会いしたことなかったんですけども、梅谷育児さん。イエス様を知ったその喜び、伝えたくって、何十万というトラクトを、日に日に配って回られたんですね。それから、もちろん、高谷太郎さんのことも思い出します。パタパタパタと、あの、スクーターでもって、しばらく顔見てないな、あの人、と思うときに、ね、トラクトと、修法と思って、よく行っておられました。そして、気落ちした人は励まし、またよく私のところにもやってきて、先生、歯だけは大事にしなはれや、と言ってですね、歯のケアのことを教えてください。これうまいですよ、と言って、古新聞に包んだ焼き芋を分けてくれたり、ご座所でやったりですね。で、コツコツと、あの、ちびた鉛筆で持って、紙切れに、その日読んだ御言葉で、大事にしたい言葉をこう、チラチラと書いてですね、自分のポケットに忍ばせて、そして、訪ねて行った先で、あるいは私のところで、それを取り出しては、では一言、って言って、それを読み上げて祈るんですね。なんかいつもイエス様の方にこう、そしてイエス様に愛されている人たちの方に心配りができている人だったな。そしてチャンスがあれば伝道したい。あの人にちょっと、手紙出すんですが、なんか先生、いい読み物ありませんかってしょっちゅう言ってこられてね、これどうですか、ありがとうございます。そこに入れて送ったりしておられました。まあ、いろんな人たちのことを私は思い浮かべますけれども、人生のゴールをイエス様にしっかり据えていた人、高谷さんはよくお風呂に入って晩年歌ってましたね。あの、御国に住まいを備えたまえろ、主イエスの恵みを褒めよ、たたえよ、やがて天にて喜び楽しまん、君にまみえて褒め歌を歌わん。あれが大好きでね、歌っていらっしゃったんですけど。まあ、女性でも、北村さんのおばあちゃんもそうでした。その歌を私は作ったんですが、そうそう。そんなことで私は歌作りが趣味ですから、伊太郎さんの歌も今作ろうとしております。思い起こしながら。伊太郎さんで思い出すのは、ちびた鉛筆、会計帳簿。伊太郎さんで思い出すのは、スクーターとご座候。イエス様愛して信仰一筋。教会愛してビジョン一筋。こうした人たちは、まさにこのシメオンの信仰に倣って、人生のゴールを主イエス様に据えて生き抜いた人たちだと思います。そう。そしてこのシメオンはですね、この日のイエス様との出会いも黙っておれませんでしたよ。その後に出てくるアンナについては今日は触れませんけれども、アンナという女性預言者と、まあ、ペアになってるでしょうかね、コンビになってるでしょうかね。エルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人に、つまり救い主の到来を待ち望んでいる人たちがエルサレムのあちらこちらにしていたわけですよ。すべての人にこの幼子のことを語ったって書いてあるんですね。この幼子のことを語ったのです。SG と AB のコンビなんて書いてしまいましたけども、シメオンじいさんとアンナばあさん、このアンナ、コンビでイエス様を証しして回る姿が目の前にちらつきます。そんな風にして、私たちもこのクリスマスシーズンですね、自分が体験したイエス様を、知った限りのイエス様を、チャンスが与えられたならば、それを逃さずに、自分の言葉で、あるいは読み物で、あるいは、コンサートへのお誘いで、どんな形でもね、告げ知らせたいと思いますね。そのようにして、主イエス様、来てください。お待ちしています。この聖書の最後のヨハネの祈りを、我が祈りとして、爽やかに生き抜いていきたいと思うんですね。いかがでしょうか。 イエス様の、いや、聖書の約束する未来への信頼度、自己チェックし、そしてこのシメオンの生き方を見つめ、ここから私は習っていこうというところからスタートして、このサイリングを待ち望む信仰に生きていきたい、思います。では皆さん共にお祈りいたしましょう。お立ちくださいますか。立てる方はその場にお立ちくださいまして、今聞いたことの中で特にこの響いたところポイントを押さえて、それを自分の祈りとしましょう。主イエス様、あなたを讃えます。聖書の結びにもう一遍、私はすぐに来ると念をしてくださったことを感謝します。多くの人にとっては途方もない夢物語と響くことですが、しかしあなたがそうおせになったのです。私は道であり真理であり命であると仰せになったあなたが、しかり私はすぐに来ると。アーメン。主イエスよ、来てください。私たちも素直にそれに応えてそう祈ります。この混沌とした傷だらけの世界に癒しを回復を与えることができるのはあなただけです。世界的な政治家たち、指導者たちが皆行き悩んで途方に暮れております。答えがないのです。でも主イエス様、あなたは昔から聖書の中に答えを示しておられました。それはあなたご自身です。あなたこそ道です、真理です、命です。あなたこそ光です。あなたの光の中を歩む決断をするときに全てが変わってきますから感謝します。その前味を私たちは味わいました。知らずにいる友人知人家族親族に告げ知らせる聖なる義務があります。特権です。どうぞ用いてください。一人一人を聖霊に満たし、いつも内側から促してくださり、勇気を与えてくださり、愛に満たしてくださって、必要な一歩を、必要な一言を、必要な一つの親切をこの手足を用いてなさせてくださるように、そうやって心が開き偏見が取れ、イエス様とその人も向き合えるようにしてくださることをお願いいたします。そのために用いてください。 用いてください。このシーズンをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。